皆さんお疲れ様です。
お疲れ様です。
今回 MC させていただきます栗谷です。よろしくお願いします。
お願いします。お願いします。
早速ですけど、今回のお題ですけど、自分たちの SDGs というお題となっております。近年特にSDGs 話題になっていると思うんですけど、皆さんどんなことに取り組んでいるのかなというようなお話です。些細なことでも大丈夫ですので、焚き火内で取り組んでいることがあればそちらも聞いていきたいと思います。では、順番にお聞きしていきますね。
はい。
では、
私、些細なことでございますが、仕事中にですね、施設から出る段ボールやら、トイレットペーパーやら、まあ、いわゆるゴミというものについてですね、捨てる前に必ず、捨てる前に必ずというか、レクレーションで何か使えないかなっていうことを考えてる、考えるんですね。
三浦名物やな。
はい。で、基本捨てなくて、レクレーションの材料庫に一旦保管すると。
ダンボールってどういうことに使うんですか？
ダンボールはね、活用のバリエーションがすごく広くてですね、切って、まあその創作に使ったりであったりとか、土台に使ったり、まあ、もう本当に、多種多様の使い方ができるんですよ。丸っこく切って重ねればパックになりますしね。どう使うって言われても本当にバリエーションが豊かに使えるので、何にでも使えます。
何にでも使える。
はい。
なるほど。
栗谷さん、ショートステイなんで、はい、あんまりデイサービスで、ね、間近に、その三浦主任や伊藤主任が仕事してるところって見ないかもわかりませんけど。
そうですね。
三浦主任に関してはもうその活動っていうか、その習慣もずーっとやってくれてるよね。
ずーっとしてます。
そうなんですか。いや、あれは立派やと思うわ。
ずっとしてて怒られてます。
なんでだろう。
いや、いいことじゃないですか。
いつ捨てるんやって怒られてます。
あまりにもその物を取りすぎて、
あ
ふれ返って、たりで、みんなから、誰が使うのこれって、こっそり捨てられてたりします。
でも結局、全部使うんですよね。
全部は使い切れてないんですよね。
使い切れてない。
僕はね、それ、覚えてるのよ。
そうなんですよ。あそこに置いといたのがいつの間にかなくなって、使おうと思っとったのにってなるんですよ。
でも、覚えてないのもありますよね。
覚えてない、
うん、いつの間にかちょっと。
捨てられてますよ。
あるある。
捨てさせてもらったものもあるけど、言われやんだなっていう。
言ってないだけなんじゃないですか。
言ったらまた言ったって言われますもん。
結構、三浦市民が有給の時に大掃除が急に始まってる。
そう、みんなこそこそって隠れてね、見えやんように捨てるのが、横目で見えてるので、もうあえて何も言わないようにしてます、最近は。
こんな僕でも一応三浦主任には声かけるんですよ。僕がいらんなと思っても三浦主任これ捨てていいですかって。そしたらあかんって絶対言われるもんで。
基本残すんでね。
確かに基本残すね。すごい。あの考えはすごいなっていつも思う。
うちのブログなんかにね、レクビリの風景とか、結構頻繁に上がってますけど、ああいうの見ると、そういう本来まあ捨ててしまってもおかしくないようなものをラップのシーンとかさ、そういうのをこう上手に使って、新たなゲームの開発をしてくれてますよね。あれはすごい、まあリサイクルといえばリサイクルですけど、それ以上に何か社会に還元しているなっていう意味では、SDGs 的やなと思いますよ。
そうですね。
皆さん聞きました？
はい、それでは次に行きたいと思います。
私、うちの、まあ、皆さんご存知の通り、アウトドア的な趣味っていうのがだいぶ始まって、それぐらいから尊敬する人がいるんですよ。人たちになるんですけど、僕からすると。はい、その一人が、ペットボトルの商品は一切買いませんって公言してるんですよ。で、だから、飲み物とかは水筒に入れたりとか、そういうので多分代用されてるんですけど、で、その方も山を走ったり山を歩いたりされてるんですけど、すごいなと思って、で、私もそれに感化しつつ、まあ自然を大事にしなければならないなと思いながらも、やっぱりペットボトル商品を買わないなんてことはちょっと考えれないんですよ。 で、私ずーっと考えておって、その、まあ、山でゴミを拾うとかっていうことは、まあ、心がけているんですけど、最近やっとその自分が初めて参加してやってるなっていうのが、ペットボトルの回収なんです。ペットボトルゴミとして、家でゴミ出しをするんではなくて、ペットボトルを回収しているところでペットボトルを出すっていうふうなことをしてるんです。具体的に言うと、セブンイレブンなんですけど、今、セブンイレブンの全店舗ではないんですけど、一部店舗に、外にペットボトル回収機っていうのが置いてあるんですよ。
ありますね。
はい。そこへ、わざわざそのペットボトルを入れるっていうことをしてます。
これは、そのペットボトルだけ？
ペットボトルだけです。で、じゃあセブンイレブンはどうしてるかっていうと、そのペットボトルを回収して、新たなペットボトルを作って、セブンイレブンのお茶とかっていうのは、その、リサイクルで作られたペットボトルでお茶を売り出してるんですよ。
なるほどな。
うん。で、参加型っていうところに自分としてはちょっと感銘というか自分なりに、あ、参加してるっていう意識が持てるので、うん、今すごく自分なりに頑張ってるつもりなんですけど。
いや、素晴らしいな。
素晴らしい。
なんか今まで全部リサイクルって受け身だったので自分が、うん、その、これに出したらリサイクルされているんであろうっていう、思い、本当にリサイクルされてるかどうかっていうのはちょっとわからなかったんですけど、今自分がしてることがそのリサイクルの方法として、なんていうか形上出てるので、あ、こういうふうに自分はリサイクルできてるんやっていうのがわかるので嬉しいなと思って今やってるんですけど。
いやー、それって確かに募金なんかでも俺一緒のこと思うんやけど、どこにどう使われておんのかっていうのが分かると、がぜんこうやってる感っていうか、何のためにやってるかっていう目的意識がはっきりしていいよね。
はい、そうなんですよ。で、実はもう一個していることがあって、これすっごいちっちゃいことなんですけど、焚き火の食事にデザートつきますよね。そのデザートに紙スプーンつくじゃないですか。あの紙スプーンを一切使わないっていうことをしてます。これは家でも割り箸を使わないとかしてるんですけど、うん、この紙スプーンを一切使わないってやってるんですけど、伊藤主任は真逆で、その紙スプーンで一切いろんなことをされるもんで、隣ですっごい笑えてくるんですけど、僕はいつも。
え、いろんなことするってどういうこと？
例えば、伊藤主任はその紙スプーンを使って、ハンドクリームを移し替えたりするんですよ。
最大限活用するんや。
なるほど。
なるほどと思って見てるんですけど、僕はその逆で紙スプーンを一切使わない努力をしておりますよっていうのを今日初めて伊藤主任に伝えました。
どっちも一応 SDGs に貢献はできているのかな。
いや、両方素晴らしいね。特にだって伊藤部長なんてっていうのはもう、リサイクルとかさ、SDGs とかのゴンゲみたいな人やもんな。
私でもそのハンドクリーム移し替えた紙スプーンをリサイクルの紙のところへ置いてます。
ああ、そうですか。
紙をもう一回リサイクルしてます。っていうのはその、あの紙スプーンを捨てとるって、厨房さんがおっしゃったので、ちょっとそれはいかがなもんかなと思って。
ああ、うん。そう。あれ使わないまま捨てられてますよね。厨房さんはね。
うん。まあ逆にね、その、洗う洗剤とか水とか考えると、そっちのがお得やったりするときもあるのかなと、その油汚れなんかはね、って思っちゃったりするときもあります。
そうなんですよ。だから人の考えてそれぞれ違って取り組み方も変わるんやなって思うのが、うん、今回私それで思ったんですけど。
そうですね。やっぱ何も考えないっていうのが一番ダメですね。
おー、
うん、そうですね。伊藤くん、やっぱり一枚上手やな。
おっしゃる通りです。
私も前に伊藤主任がこのゴミの分別が始まったもう何年も前、ゴミの分別するのに、プラスチックのものを容器をまあ綺麗にして、ゴミに出さないとって私思ってたら、洗う水が汚れるって言われて、それを洗うのがおかしいって言われて、ええー、ってなって、洗わないならどうしたらいいのと思ったら、まあ、だから伏せておいて汚れがこう、落ちていくのを待つ。だからもう洗うにしても本当に最小限にしてって言われて、うん、なるほどって、そこでびっくりしました。
僕はもう伊藤氏にもう最後の、その、大取りに持ってきた方が。
クルギさん、これはもう伊藤主任はもう最後やな。2週目の大取りやな。
一人、一人喋りでいけるんじゃないですか。
すごいの出てきそうですよね。
さっきの話でちょっと思い出したんですけど、だからその容器を洗うがもったいないんや、水がもったいないんやって思って、化粧水とか乳液とか、シャンプーとか、最後まで使い切るのなかなか難しいじゃないですか。このポンプでも、うんうん、ポンプで出なかったとしても、まだ残ってるじゃないですか。だからもう、うんうん、もう終わりかもって思ってからがすごい勝負やなっていつも思って、なんかその、化粧水とか乳液だったら、乳液はちょっと、とろっとしてて出にくいので、そこに化粧水を入れて、さらに、ちょっと液状にして最後まで一滴残らず使い切るとか、そういうなんかゴミ出さないをめちゃめちゃ意識するようになったので、ケチャップとかマヨネーズとかも最後、なんかその液体のお酢とか、なんかそういうの入れて、水で洗わなくてもいいように、なんか最後の一滴まで使い切るっていうのを伊藤主任から学びました。
シャンプーバーって知ってます？
シャン
プーバー。
シャンプーバーって固形のシャンプー。あれを知って、と階段を登った気がしてます。
どういうことどういうこと、
なるほど、なるほど。
ないんですよ。
なるほど。
すごいな、それは。
こういう携帯みたいな石鹸が、これがシャンプーなんです。
容器のゴミがいけないってことですね。
ネットとかで売ってますけど、シャンプーバーとかシャンプーリンスって、で、こうやってして、すると泡立つっていう。
使い切れますし。
使い切れるっていう。
使い切れてゴミが出なくて、素晴らしい。
じゃあ、その直接頭に、こう、馴染ませるっていうか。
はい、直接。
頭にガーッとつけて、ほで水で濡らして泡立てるってことを。
そうです。まあ、せやで、石鹸ですよね、要は。固形石鹸。
へぇー。そこまで行ったか。
そこまで。ちょっと、2、3歩。
容器がないとは、そこまで行ったか。すごい。
素晴らしいですね。
でもね、それも新聞とかに載ってて、やってる人はやってんなっていうところを見て、あ、真似できるなと思って。
ああそうだよね。いろんなことをやってる人いるよね。それにしてもやっぱり伊藤主任、もうぶっちぎりやな。
また赤字の話を持っちゃいまして。
今のところ全員周回遅れで。びっくりやな。すごいな。
確かに、その買う時点で、なんか食べるものとかもゴミが出ないような、あの、容器。のね、ものを、容器に入ってない食べ物、だから野菜とかも、する方がいいっていうのは聞いてますけども、なかなか。
すごい。
でもね、ヨーロッパとかでは、その、ボトル持ってシャンプー買いに行くとか。
ヨーロッパのこと知らんし、誰も。
先進国はやってますよ。ちょっと
知ってるの伊藤主任だけですよ、それ。
じゃあ、クリさん、来週の一発目で私、はい、伊藤主任にちょっと一席を投じたいんで、私から始めさせてください。
わかりました。それでは、今回の前半、自分たちの SDGs はここまでということで、後半の次週に持ち込みたいと思います。ご視聴ありがとうございました。皆さん、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
生しぼり。